どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります、漢方専科沢田屋薬房で、漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートのような情報を、私、国際中医師の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとでね、今日も張り切ってお届けしていきたいと思います。猫林さんはね、前回は出張ということでちょっとねお休みでしたが、今回はですね元気に復帰してくれました。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はーい、出張してたのはあんたでしょって。そうでしたね。はい、前回はですね、ちょっとね週連休を利用してちょっと訪れていたですね、白馬村から、長野県の白馬村からお届けしたのですが、今日はですね、いつも通りですね、山梨県は伊佐温泉から、しっぽりとお届けしていきたいと思います。はい、ですね、今目の前にですね大量の野菜が積まれてるんですね。僕のお店の休憩室でいつも収録してるんですが、大量の野菜が積まれておりまして、別に八百屋をしようってわけではなくてですね、田舎暮らしされてる方はねよくわかるかもしれませんが、山梨県みたいなですね田舎で暮らしてるとですね、結構野菜ってねいただくんです。ありがたいことに本当に夏のねトマト、キュウリ、ナス、そしてですね、この冬場の時期になると結構白菜もらったりとかですね、今日も何かな、なんかいろいろもらったんですよね。何があるのかな、白菜が2つ、4つ、5つ、すごいな。あと大根が5、6本、なんかあと唐辛子とかですね、なんかすごい、あとなんかナッパですね、小松菜かなんかかな、すごいな、なんかたくさんの野菜があるんですが、こうやってねなんかこういただき物でね美味しくご飯が食べられるというのは非常に嬉しくてですね、山梨県は桃とかぶどうとかね、果樹栽培がね非常に活発なんですが、それ以外でもね出荷するわけじゃないんですが結構野菜作ってるって方多くてですね、季節ごとのこういう旬のものをいただけるというのはね非常に嬉しいなと思います。やっぱ食は命なりっていうね話をいつもしますが、改めて食べるもののね大切さをちょっとこう感じたりすると同時にですね、やっぱりねこう自分の健康は自分で守るっていうかですね、健康を自己管理することの大切さっていうのはですね、食事なんかも通じてですね少しでも皆さんにね伝わっていけたらなというふうに思ってます。で、今日のテーマはですね、そんなね自分の健康は自分で管理する、守るというね意味合いを込めて、よく使われる言葉があってですね、皆さんセルフメディケーションっていう言葉はね一度は聞いたことあるんじゃないかなと思います。今日はですね、今回と次回の2回に分けてちょっと取り上げたいテーマなんですが、お薬の正しい飲み方、使い方とは改めてセルフメディケーションを考えるというテーマでね今日はお届けしていきたいと思います。で、今回ですね、薬という言葉がたくさん出てきますが、この薬というのはですね、病院で処方される処方薬とか、市販薬の中でもですね、西洋医薬品、いわゆる化学薬品系のね、お薬を念頭に置いてお話ししてます。ちょっとね、漢方薬的なものとか、東洋医学的なお薬とはちょっと異なる場合がありますので、今日僕がね、漢方薬とかっていう言葉を特に使わずに薬といった場合は、そういったお薬だよということをね、ちょっと念頭に置いて、聞いていただけたらなと思います。お薬に対する正しい知識は、やっぱ健康をね、自分で管理するため、いわゆるセルフメディケーション能力を高めるのには、とっても大事なことなんですね。で、このセルフメディケーションって言葉がですね、結構一人歩きしていることもありまして、基本的にはですね、セルフメディケーションとは、軽度の不調とか怪我などは自分でケアできる知識と準備を整えておきましょうというような意味合いなんですね。で、ここでちょっとね、注意してほしいのが、自己判断とセルフメディケーションは違いますということなんです。セルフメディケーションとはですね、さっきも言ったように、軽度の不調とか怪我とかを、自分でケアできる知識と準備と言ったんですが、これはですね、決して自己判断で、どんどん決めてやるという意味ではないんです。そうじゃなくてですね、自分の健康は自分で管理する、守るという意識づけをね、持ってもらうことが、この言葉の一番大事なことだと思います。具体的にはですね、風邪をひいた時に自宅にある風邪薬を正しく服用したり、怪我をした時に自宅にある救急セットで適切な対処ができたり、 病気と予防、ね、病気の予防と、自分の持っている治癒力を高めるために自分の体調や体質に合った、保健薬などを日頃から服用して、病を未然に防いだりすることが、セルフメディケーションだと言えるんじゃないかなと思います。でまずね、お薬の正しい使い方とかを説明する前にですね、このセルフメディケーションということについて改めてそのメリットとか注意点をお話ししたいと思います。まずセルフメディケーションのメリットというのはですね、これをしっかり学ぶことによって日常の健康管理の習慣が身につきます。これはね、まめに体重を測ったり、まめに血圧を測定したり、いろいろね、体のチェックを日頃からしておくことでちょっとした不調にね、気がつきやすくなります。女性の方でしたら、やっぱり毎月のね、月経のリズムなんかを確認したりとか、例えば基礎体温をつけたりとか、生理の時の様子をね、しっかり確認しておくことも、やっぱりこういうことの一つじゃないかなと思います。こうすることによって、ちょっとおかしいなっていうことがあればですね、運動をしたりとか、食事をしたりとか、ストレス対策をしたりとか、いわゆるね、生活習慣に気を配るように、徐々になっていくと思います。そして2番目がですね、医療や薬に対する知識が、しっかりと身につきます。これ結構ね、僕のお客様でもね、以前処方箋調剤をしている時は特に多かったんですが、治療も薬もね、お医者さん任せにしている方って非常に多いんですね。で、自分が受けている治療とか、薬がどんな治療法ね、どんな作用の薬なのか、そしてどんなことに日頃から気をつければいいのか、どんなことをすればそのお薬の効果がね、きちんと出るのか、ね、そういったことをですね、全く無頓着な方がいるんですね。そうではなくて、正しい知識を身につけることで、自分が受けている治療とかね、服用している薬について、学ぶことでね、効果をより高めることができると思うので、こういったこともですね、日頃からしっかり学んでおく必要があると思います。そして3番目がですね、病気の種類とか、ね、症状によっては病院を受診する手間と時間を省くことができるということです。これはね、決して自己判断でいろいろ決めて医療機関の受診を控えたり自己判断することを良しとしているわけではないんです。例えばね、本当に軽微な症状で医療機関の受診をするということはですね、医療費の高騰にもつながりますし、医療機関の混雑なども生んでしまいます。で、適切な医療をですね、地域に提供するためにも、このセルフメディケーションの知識というのは欠かせないんですね。で、特に今は新型コロナウイルスの影響で医療機関の皆さんの負担も非常に増えてますから、こういった知識はね、非常に大事なことなんです。なので、きちんとお薬を服用するということは、ある意味最も身近なセルフメディケーションと言えると思います。このね、軽微な疾患とかね、不調に関しては、病院の手間をね、時間と手間を省くことができるっていう意味で、市販薬はもちろんなんですが、お医者さんで処方された薬なんかをね、正しく使うこともそうですし、やっぱりね、身近なところで、やっぱきちんと相談して、適切なお薬をね、選んでもらうなんてことも、セルフメディケーションの一環じゃないかなというふうに思います。要はセルフメディケーションっていうのは、健康に対する正しい知識を手に入れて、例えばね、不調になった時にどこに相談すればいいのか、何をもって判断するのかっていうね、そういったことをきちんとね、確認しておくことだと思うんですね。なので、まずね、セルフメディケーションをするためにも、ある程度の知識がね、やっぱりこうしっかりと勉強することが大事です。で、そこで非常に大事になっているのが、薬が効く仕組みというやつですね。でね、意外とですね、お薬に関して多いのがですね、特にね、さっきも出てきましたが、僕病院のね、去年までですね、病院の処方箋の調剤をお店でやってたんですが、そういった時にですね、って思うようなことが何度かね、あったんですね。それはですね、例えば朝昼晩ね、3回飲むお薬をめんどくさいから朝まとめてみて3回分飲んでたとかいうおじさんとかですね、あとですね、痛みが強いので倍飲めば倍効くだろうって言ってですね、痛み止めをね、2倍飲んじゃった人とかですね、例えばね、回数をたくさん飲めば、例えば、風邪ひいた時にですね、風邪の薬なんかを1日3回の薬をですね、4回飲んだら早く効くんじゃないかって言ってですね、たくさん飲んでしまったりとか、そういうふうにですね、勝手に薬の量を増やすのも、方もいてですね、非常に危険なことをね、何度も目の当たりにしました。で、逆もまたあってですね、なんか自分でですね、この薬は自分には強いんじゃないかとかっていうことでね、勝手に判断して薬の量を減らしてしまったりとか、そういうふうにですね、この間違った自己判断で結構健康を害してしまうことっていうのが非常に多かったんですね。 なんかねよく多いのが、私にはこの薬ちょっと強いと思って半分ずつにしてますとかっていうふうに、お医者さんから指示があってね、そういうふうに飲んでいいですよって言われてる時はいいんですが、そうじゃないのに結構病院でもらったお薬をですね自己判断でどんどん減らしたりとか、血圧の薬なんかはですねこういう飲み方すると非常に危険ですよね。なのでやっぱね、出されたお薬をきちんとお医者さんの指示に従って飲むっていうこと、まあこれね当たり前なんですけど、意外と皆さんねなんかこう近所の噂話とか、なんか知り合いから聞いた話とか、そういうですね、まあ医療関係、まあ専門の人じゃないような話を鵜呑みにしてしまって、結構間違った飲み方することが薬に関しては非常に多いので、ぜひですねご注意いただきたいなというふうに思います。今日はですねセルフメディケーションの話をちょっとしたのですが、まあ、とてもねちょっとこの1回の10分ではお伝えしきれませんので、次回もですねセルフメディケーションの話、そして、薬をですね安全に使ってもらえるための話についてね、ちょっとしていきたいと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ次回もまた、お楽しみください。